はい、今回は最近私が学んでいる、勉強ですね、まあ、ノウハウ、スキルについてシェアしていきたいと思います。で、まずそれ何かというと、ライティングですね、まあ、ライティング、文章を書くスキルになります。で、これに関しましては有名な言葉とかで言うと、セールスライティング、コピーライティングとも言ったりします。で、人によってさまざまな意見があって、セールスライティング、コピーライティングの技術いらないよっていう人もいれば、いや、大事なスキルだから必要だよっていう人もいます。で、いろんな定義があるんですけど、セールスライティング、コピーライティング、まあ、いわゆるライティングですね、一言で言うと文章で、相手の心を、動かして思ったままの行動に移すスキルを、セールスライティング、コピーライティングも全体含めてライティングの意味だと私は思ってます。で、必要じゃないって言ってる方に関しては、大体の方がもうすでにそういうライティングですね、文章を書くっていうことをたくさんしてきているので、その中の経験で身についてきたものですねが多いです。なので、実際にどちらかというと、まあ、文章をいっぱい書いてきた、でいいなと思う文章を、まあ見て参考にした、でその結果も稼げるようになった、でその時にセールスライティングとコピーライティングを実は勉強してないよねっていう、まあ、結果論の方がいらないって言っている方多いですね。で、私自身は、勉強した方がいいです。というのも、このスキル自体に関しては、もう1年2年前から、じゃあ突然誰かが提唱しましたというわけじゃなくて、100年ほど前ぐらいから、ここ日本じゃなくてアメリカとかで、そういう成果を上げているライターの方が、昔からあるこうテクニック、ノウハウですねっていうのを、継承してきたものになるので、やっぱり知らない、知ってるであったら知ってる方がいいですし、でどうしても中に人によっては、そういう、こうマニュアル的なものがないと、マニュアルというかそういう書き方とか、そういうのを、頭に入れておかないとなかなか書けないよっていう人もいますし、私自身もそうですね。よくビジネスとかで言うと、成功者の真似をしましょうとか、いいところを盗みましょうと言うんですけど、成功者っていうのは分かりました、じゃあどこを真似たらいいかっていうのはやっぱり分からないんですよね。そのまま寝るとなると、パクリだ。著作権以外、著作権に違反しているとか言って、最悪の場合訴えられたりしたりします。パクるという、まあ、成功者の真似をするというのは、成功者のいいところ、型を真似るというところなんですけども、どこがいいのか、どこが悪いのか、なんでこういうと、まあ、文章で言うと表現で、反応が取れてるんだなとか、そういうところってやっぱり、最初の初心者であったりとか、そういう、こう分析するのが得意じゃないっていう方からしたら、やっぱり分からない、難しいわけなんですよね。私はそういうタイプなので、であればやっぱりある程度やっぱりそういうノウハウとか知識を勉強してから実践で使っていくっていうやり方が一番いいかなということで、ライティングのスキルというのはやっぱり必要かなと思いますし、勉強しておいた方がいいです。そこで学んだ知識っていうのは、例えば商品セールスとかする以外でも、例えば、恋人とかに、手紙を書いたり、あと今 LINE とか、まあ、LINE ですねとかいう時に、彼女の心を揺さぶるような文章を書くことができれば、今よりももっといい関係になりますし、あと会社勤めの方でしたら、提案書とかですね、プレゼンをするときにも 今のままで書くよりも、ちゃんとしたこういうコピーライティングとかセールスライティングですね。ちょっとコピーライティングとかセールスライティングというと、なんかややこしくない。ライティングっていうふうな一括したものでまとめたいと思います。ライティングの知識、ノウハウがあれば、もっとあなたの意見採用されたりであったりとか、会社内でのこう評価が上がったりとかということで、さまざまなこう恩恵というのがありますので、今回ですね、何日にわたってかというのもまだ考えてないんですが、まあちょっと1週間ぐらいかなと、とりあえず、まあ、音声という形になりますが、学んだことっていうのを、私学んだことをですね、シェアどんどんしていきたいと思います。で、これ聞いていただいてですね、ちょっとでもいいので、実践していただければ、すぐ多少何とも効果っていうのは出てくるかと思います。一番わかりやすいのが、私、このライティング技術学んで、すごいなと思ったのが、レビューですね。Amazon とかで商品買った時にレビュー書いてくださいっていうのがあると思います。で、そのレビューで、学んだライティングのテクニックですね。それを使って書いたところ、ある商品に関しては、なんか何人かのお客様参考になりましたっていうところが、10人のお客様参考になりました。まあ、商品いろいろあるので、10人が多いか少ないかっていうと、少ないかなとは思うかもしれませんが、まあ、10人のお客さんがそれを見て納得していただいたっていうことと、あとは、偉い人ですかね、まあ、その本を出している方とかの感想とか、のレビューであったりとか、お客様の声とかのところにも、私が書いた文章というのが続々とこう扱ってくれるようになったというのもあるので、結局そういうところを扱うということは、やっぱりそれ、まあ、いろいろある文章の中で、あ、これいいなって思ったので取り扱ってくれるわけなんですね。なので、まあ、僕自身は別に私自身は取り扱ってほしいとは思ってなかったんですけども、その相手取り扱わせるっていう行動をさせているので、そういった意味においては、まあ、直接お金何本儲けたってわけじゃないですけど、勉強して効果があったかなっては思います。で、早速今回はですね、ライティング文章に関しての必ず、陥れる悩みについて解説していきたいと思います。で、よくあるのが、文章を書くとなると、書けない。で、何を書けばいいかわからない。で、書くことが思いつかないっていうのが、必ずこう、書く側にとってですね、出てくるかと思います。で、その時の解決方法についてですね、簡単に、ご説明したいと思います。で、これは、書く上で大事な原則になるので、必ず、どんな文章ですね、まあ、簡単なメールの返信であったり、手紙の定型文であっても、そこは意識していただいた方が一番いいです。で、これを意識してないと、いくらですね、これからご案内するテクニックを駆使しても、いい文章っていうのは書けないので、まず今日、言うことが一番大事ということで、覚えておきましょう。で、文章を書くときはですね、まず、誰に書くのかを決めます。で、次に何を書くのかを決めます。で、次にどうやって書くかを決めます。もう一回言います。誰に書くのか、何を書くのか、どう書くのか、誰に何をどうです。で、この誰に書くのかというところ、これがまず一番大事で、書く人を決めきれてないんですね。まあ、もう用語で言うとターゲットと言います。ターゲットが不明瞭な状態なんですね。ターゲットが不明瞭な状態だと、まず、刺さらないです。例えば商品を売りたいときに、まあ、これ営業のことを思い浮かべてほしいんですが、営業マンでの方がですね、お客さんに、営業トークするときは、必ずですね、その目の前のお客さんに合わせた話を絶対するはずです。のお客さんっていうのは、人間もいろいろいるので、 もしかしたら主婦の方かもしれないですし、あなたのようなサラリーマンかもしれないですし、どっかの、社長の方かもしれません。で、例えば社長だとしても、年間で1億稼ぐ方もいらっしゃれば、例えばちっちゃく、1000万円の個人事業主さんというふうに言われますし、あと年齢、住んでる地域で、あとは自分の商品買ったことがあるのかないのか、で、あとはその人の趣味であったり関心事、悩み、どういう生活してるんだろうか、そういうのがですね、やっぱり人それぞれというか違ってきます。で、そこによってやっぱり響いてくる言葉であったり表現というのは変わってくるので、まず誰に書くのかっていうのを明確にしましょう。で、あとこれはですね、ライティングの技術関係ないというお話と、今言った誰に書くのかっていうところにつながってくるお話を今からします。例えば、結婚式挙げた時に、大体ですね、新郎新婦、新婦の方が多いかな、新郎新婦、そう、新婦ですね、ご両親に対して感謝の手紙を伝えるっていうのは多分あるかと思うんですね。で、司会者の方が代読するっていうケースが多いかと思います。で、その時に、文章自体でそこまで言うほどさ、うまくないんですけど、でも、読み終わった後に、その人のお父さんお母さんが泣いてると同時に、あと周りの人でも泣いてるなっていうのって見かけたことありませんか？これがまさに、一個は、ライティング技術っていうのは、別にその必要、私は勉強した方がいいですけども、必要じゃないって言ってる人の意見の一個になるんですが、技術だけじゃないっていうところが一個っていうのと、これが大事なんですけど、誰に書くのかっていうところですね。で、そういった感謝の手紙っていうのは、やっぱり自分のお父さん、お母さんに向けて、今までの思いをですね、そのまま自分の気持ち、素直に伝えているわけなんですよ。それはターゲットはお父さん、お母さんになるわけです。ちゃんとターゲット絞っているので、それに合った言葉を使っている。で、面白いことに、実は自分に似たようなもの、ような状況がいたら、やっぱり他の人でもやっぱり刺さるんですね。ので、周りにいたそのお父さん、周りの参列している他のお父さんお母さんであったりとか、あとは、自分に近い心境を持っている人もやっぱり後に感動して泣くようになってます。ので、ちょっと話それましたが、まず誰に書くのかっていうところですね、ターゲットを決めるっていうのは大事です。で、次に何を書くのかっていうところですね。で、話す言葉、書くことはなければ、まず、考えることができないんですよ。で、例えば、これ実際にあった話で、私、外人の、アメリカ人と友達やって、で、その時の話になるんですけど、そのアメリカ人の本人が、日本語喋れるのって言ったら、喋れるよ、じゃあ喋ってみてって聞いたところ、何喋っていいかわからないなっていうふうになったんですね。あ、確かにそうだなっていうことで、今回この例から言うと、その日本語を話せるというスキルっていうのは、そのアメリカ人の子にあるんですよ。ただ何を話すかっていうのは、やっぱりそう決めてないと、やっぱりすぐに出てこないんですね。これもやっぱりライティングするように大事なんですけども、一番最初のターゲットも決めました。で、どうやって書くってテクニックを知ってても、何を伝えるのかっていうところは明確でないとやっぱ書けないんですよ。で、何を言うのかっていうのが、やっぱそれぞれ人によって違ってきま、あ、目的によって違ってきます。さっきの結婚式とかの例で言うと、感謝を伝えるっていうのが何を言うのかになりますし、商品とか、サービス売る場合であれば、その商品、サービスをオファーする。で、どういったことでオファーするのかっていったところになってくるので、何を伝えるっていうところも大事になります。商品、サービスを売る場合は、やっぱり商品、サービスをやっぱり徹底的に調べて、いいところ、悪いところ、 で、あとはそのお客さんの悩みであったりとか願望というのをやっぱり徹底的に調べないといけないですね。で、あと最後が、どうやって書くかというところですね。で、誰に何よっていうのは明確になってから初めてどうやって表現するかっていうところになります。で、ここが、よくニューコピーライティング、セールス先のライティングの、技術になってきます。ただ、ここに関しての前に、誰に何をっていうのが明確じゃないと、テクニックがあってもやっぱり伝わらないので、なので、テクニックも大事ですが、まず誰に何をっていうところを明確にするようにしておきましょう。で、まあ、まとめるとですね、文章書けないよっていう場合は、誰に何をどうやってという3段階ですね。で、考える。で、どうやっての部分は、まあ、テクニック部分であるので、そこはもう学べばすぐにできるようになります。ただ、誰に何をっていうところは、その、人を伝える人、誰にであったりとか、何をっていうのは、やっぱりそれぞれ人によって違ってくるので、そこをやっぱりはっきりとした上で、書いていくようにしましょう。では、今回、音声以上となります。で、明日もまたですね、ライティングに関しての音声の方をですね、収録してお伝えしたいと思いますので、ぜひご楽しみいただければと思います。では、ありがとうございます。